初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日もたくさんのことを教えてくださいます。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の黒川美子と藤本でございます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、この番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。藤本さんに聞いてみたい株式投資に関する疑問質問は番組ホームページに書き込んでください。番組の中で随時紹介させていただきます。それでは今日も行きましょう、はい、初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1,2,3。 それでは藤本さん、初めての株式、今日のレッスンもお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、ズバリ、NISA です。先週、私の NISA への大きな勘違いが発覚しましたよね。私は、1年間で100万円ぐらいの利益だったら、非課税だよ、税金いらないよっていう制度だとばっかり思ってたんですけど、これ全然違うんですね。
そうですね。まあ、NISA っていうのは、少額投資非課税制度という、制度なんですけど、はい、これ一番最初導入された時は100万円だったんですね、
はい、
ただ100万円というのは利益じゃなくて、はい、投資金額なんですよ。
投資金額
で現在はそれが120万円の投資金額になってるんですけど、はいはい、これ最初に投資金額だから、例えば120万円で今だと投資できるので買いますよね、
はい、
株を、
はい、
それが例えば3倍になりましたと、はい、360万になりましたと、うん、240万も儲かっちゃいましたと、はい、手数料とか考えてるんですね、
はい、
で240万円に対して税金がかからないっていう、
え、あ、買った額が100万円
以内、120万
円以内だったら、うん、かからない。
かからないんですよ。
いくらそれが例えば1億円になろうとも非課税。
はい、非課税です。で、その非課税になるのは、売却益であったり、はい、あと配当とか、はい、投資信託であれば分配金であったり、という形で、はい、まあ、要はその投資から儲かる収益。
はい、
これがですね、すべて非課税になると。いう形なんですね。
最初の投資額なんですね。うん
う
ん、
だから、NISA 口座というですね、
はい、
別の口座を作らされるんですね、
はいはいはい。
そうしないと、一般の口座と一緒にしちゃうと分かんなくなっちゃうんで、うん、だから、NISA 口座をまずは開設しますかって言われて開設しますというと、今から株買うは、NISA 口座なんですか、普通の口座なんですかというのをですね、
住み分け
とかなきゃいけないんですよ。注文時にもう住み分けとかないと、買ってからこっちですっていうのはないので。
あ、なるほど、なるほど。はい、あ、大切ですね。
そうなんですよ。
じゃあ、このNISAっていう制度を、
はいはい、
おすすめの活用法とかっていうのはあるんでしょうか。
まあ、一つの考え方は、やはりですね、値動きの少ない、
うん、
まあ、配当利回りがそこそこ高い、いわゆるバリュー株と言われるような、
はい、
そういう株を買って、で、安定的に、まあ、5年間、その非課税の間って5年間っていう期限がついて
制限があるので
、うん、その5年持っておいて、まあ、5回配当を送るわけですよね。
はい、
まあ、1年に1回配当だったら、
はい。
それを全部非課税でもらって、しかも5年後に株価が少し上がってたら、例えば売っちゃって、
うん、
まあ、そこで利益が出ても、まあ、非課税だと。いう考え方もあります。で、こういうのをですね、割と進める書籍とか、進める方が多いかと思うんですけど、うん、僕の場合はちょっと違ってて、うん、同じですね、そういう銘柄って大きな値上がりないんですよね。
はい、
要は安定している銘柄なので、
うん、
まあ、そんなにももう、すごく成長することはないよね、と。いう形なんですけど、まあ、せっかく5年間っていうですね、長い期間投資できるっていうことは、5年間成長し続けそうな、
はい、
すごく成長力のある、まあ小さな会社、これをですね、買って、本当に何倍にもっていうのをですね、狙うっていうのも僕は一つの投資方法かなと。
はい。 冒険向きでもあるわけですね。ここまで聞いててあんまりNISAのデメリット感じないんですけど、うん、デメリットってあるんですか？
これが損をした時なんですね。
損をした時、
はい、はい。例えば120万円まで投資していいということなので、はい、まあ、120万円分株買いましたと。で、5年間全然いいことなくて結局100万円になっちゃいましたと、はい、20万円損しちゃいましたと、はい、この時に普通の口座であれば、NISA口座でなければですね、翌年に、
はい、
損失を持っていけるんですね。要は、今年損しましたと言っても、来年儲かったら、その来年の利益から今年の損を引いて、その分だけ、
繰り越しで控除ができるってことですね。
3年間繰り越し控除っていうのが株式投資の場合認められてるんですね。だから損するということも、実は資産のうちだと。いう考え方もあるんですね。今年は損しちゃったけど、まずは勉強代払ったけど、うん、その分来年儲かっても税金払わなくていいと。
なるほど、なるほど。
いうことなので、初心者にとっては最初損するかもしれないですから、はい、やはり最初の損が翌年以降の利益で、はい、まあ、税金が払わなくていいと、はい。これは非常に有利だと思うんですけどね。
NISA口座だと損したら損しっぱなし。
うん、そうです。これが損失が持ってけないので、はい、その点が、まあ、困っちゃうということでしょうね。
なるほど。う
ん、あとはNISAの場合は、どうしてもですね、はい、売っちゃうと、120万円の投資金額に対してそれを売ってしまったら、はい、終わっちゃうんですね、そこでも、
うん。
そのお金で別の株を買っても、それはNISAに入らないので。
なるほど。
そうなんですよ。とすると、長く持ちがちなので、はい、例えば、最初から、ね、少し値下がっていくと、どんどん値下がっていってしまうと。塩漬け株を作りがちになっちゃう。
なんかNISAに入れてることによってタイミングに躊躇がいっちゃう。
そうなんですよ。なんとなくNISAでこれ売っちゃうともう非課税終わっちゃうなと。せっかく5年間も使えるのに、例えばですね、3日でバッと上がっちゃった場合、はい、数字でスッと上がって、ここで売ろうかなって普通思うわけじゃないですか。数字で上がっちゃったら、はいはいはい、3割上がっちゃったら、はい、だけどやっぱこれNISAだから持っとこうと思うと意外にそこから下がって全然上がらなかったり、あそこで売っときゃよかったのにっていうことがよくありがちなんですよ。
じゃあ本当にNISAとの向き合い方っていうのをしっかり考えてないと、
そうですね。
損をしてしまうという。なんかNISAって本当に安定的に初心者でも安心して、うん、なんかこう、少額投資皆さんしましょうね、みたいな進め方だったんですけれど、うんうん、制度のシステム聞いてると、冒険もありなんだなっていう感じですね。
僕はなんか中長期の5年間で成長するようなですね、まあ、信じれる株者を買うっていうのも一つの考え方だと思いますね。
なるほど。NISA、なかなか奥が深いですね、
うん。そうですね。
いや、私もいよいよね、口座も開設しましたし、うん、今後ね、いろいろ銘柄を見て、もちろんその非課税、制度っていうのを利用した方がお得なわけですもんね、
う
ん、
まあそうですね。最低限はその買って売ってその利益に対しては非課税になるので、はい、別に先のことをあまり考えなくても、うん、まあその分だけでも儲けがあると、まあ利益で税金払わなくて済むというのはプラスなので、
はい、
まあ考え方次第だと思いますね。
なるほど、うん、しっかりNISAの特性を理解して、
投資を行うという形で、はい、何事もやはり、ちゃんと調べようねっていう形ですかね。だから、この初めての株式っていう番組があるんですよね。
そうですね。
皆さんもぜひ聞いていただければと思うんですよね。
質問、どしどしお待ちしております。いや、もう本当にとんだ私の勘違いだったので、うん、もうしっかり訂正していただきまして、藤本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他、月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック、または03-6825-5655、03-6825-5655、株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。 なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。初めての株式。さて藤本さん、今日もですね、株式ビギナーに役立つ新聞の読み方を教えていただきたいんですが、
はい、日本経済新聞の一面記事、やはりトップ記事っていうのが一番ドーンと出る
記事ですよね。一押しの記事ですね。
一押しの記事ですよね、はい。で、この場合、例えば個別銘柄、ある企業に非常にプラスな話が載ってましたと。
はい。
井上さんはどうします？
え、
いいよ。その会社はすごいいいよって書いてあると。
例えばなんかこう薬がどうだよとか。
そう。新しい薬できてすごく儲かってるよとかって。
たら、買う。
では皆さんそう思うんです
よ。はい。
ということは、短期的に、株式市場の投資してる方っていうのは、はい、ほぼ皆さん日経新聞って呼んでるんですね。
はい、
まあ、個人投資家全員じゃないとは思いますけど、機関投資家とかプロは、ほぼそういうニュースがあるってこと絶対知ってるので、
はい、
一面に書いてあるっていうことは、全員が気づいちゃってるわけですよね。
多くの人が。
多くの人が。とすると、買いに行くと、皆さん同じ方向で、一気に高くなっちゃうので、短期的には、まあ、高く寄った後、はい、下がる傾向に多いんですよね。
一回ヒュッと上がって、あ、上がりました。あれですね、はい、テレビで紹介されたお店に直後に行くとものすごく混んでるけど、
そう。
混んでるからちょっともうやめようよって言ったちょっと救う時ありますよね。
そう。少しだから、わーっと人気が高まって、はい、株価もぐわっと上がって、
はい、
で、その値段がついてから上がればいいですけど、
はい、
初めねっていうか、最初から買い気配で値段がつかずに、高い値段でポーンとついちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
ついちゃうんですね、はい。そうするとそこからは、そしたら誰が買ってくれるかというと、新聞見てる人はみんな買っちゃってるわけですよね。
はい、
で、この人たちは、どちらかというと短期的に売りたいと。要はすぐ上がったら売りたいというような人が多いので、はいはい、そうするとちょっと下がっちゃうと。だから、そこで一回下がって、また上がってきて、最初の高値、要は4月期を抜けてくるようなものがあれば、はい、買うっていうのは一ついいと思いますね。
あ、じゃあもう新聞見てわーって飛びつくんではなくて、一旦様子を見て、買い時が来るわけですね、来る銘柄は。
そうです。
ああ、なるほど。
それも一つだし、例えば、まあ将来的に言えばですね、信用取引っていうのを使えば、空売りっていうことで、まあ高く売って安く買い戻す取引を使えばですね、まあ高く売っておいて、買い戻しちゃえば儲かっちゃう。だいい話だってみんなが飛びつくから、という形で言うと、意外なことに逆の方向が儲かる可能性があるっていう感じですかね。
なるほど。空売りっていうのは持ってて、はい、高くポンと売って、
う
ん、その後、もう一回安い時にギュッと買うっていうのを空売り。
株券を借りて売るという話なんで、これちょっとまた、だいぶ先の方でですね、お話したいなと思いますけど。
ちょっと私たちもう少し基礎を学んでから そちらに、はい、楽しみにしております。はい、藤本さんありがとうございました。お送りしてきました初めての株式、皆さんいかがだったでしょうか。藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する疑問質問を送ってください。今さら聞けない株式投資への疑問ぶつけてみませんか。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。ページ右側にある番組宛てメール送信フォームからメッセージを送ってください。さあ、なんだかはもういよいよ講座も開設しましたし、はい、いろいろお兄さんも覚えてきましたし、うん、これからまたさらにね、具体的なこと聞けるかと思うと楽しみです。よろしくお願いします、はい、ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
わかるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。